আসন গ্রহণ করবেন, যিনি তিনি ছিলেন আমাদের সাপ্লানির ঢাকা অফিসের পরিচালক, বর্তমানে তিনি সাপ্লানির টোকিও অফিসের
バングラデシュのナラヤンプール村で今年の7月ちょっと大きな催しがありました。読み書きを学ぶ識字学級の作文コンクールの表彰式です。400人の応募者の中で見事一等賞を獲得したのは19歳のサハナージュ・ベグムさんです。
ব্যবহারিক লেখাপড়া করার পর আমরা ছোট ছেলে মেয়েদের কিছু করাতে পারি এবং ভাই বোনদের লালন পালন করিতে পারি। এখন আমরা সবাই একথায় আছি।
コンクールの賞品はこの国の農民にとって大切な財産である子牛でした。識字学級の期間は6ヶ月。彼女はそこで学んだ文字を使って生まれて初めて文章を綴りました。一等賞と三等賞、二人の入賞者を出した村では楽隊を雇って凱旋パレードです。
非識字の方々の自覚といいますか、字を
知ることの意義、今年1990年は国際識字年です。ユネスコの調べでは世界で9億6250万の人が文字の読み書きに不自由しています。その 75% をアジアの人たちが占めており、この世界寺子屋運動のフォーラムでもアジアを中心とした識字活動の報告が相次ぎました。
1988年までに1億6700万以上の非識字者が読み書きできるようになりました。しかし非識字者率はまだ高いと同時に、15歳ないし40歳の非識字者人口は7200万以上もあります。
Nepal's literacy rateHas risen from 2% to 35%. In spite of all this input, 82% of the girls and women and 48% of all men and boys remain illiterate. I come from that part of the world where poverty is in its highest form. Per capita income is less than $140. Illiteracy is widespread. Only 23% can read and write.
バングラデシュの首都ダッカを流れるオールドガンジス。ダッカ市内最大の港であるここショドルガート港には国中のあらゆる地域から人と物が集まってきます。バングラデシュは1971年にパキスタンから独立しました。人口は1億400万、人口密度は日本の 2.5 倍。 土地なし農民の多くがダッカに職を求め、タクシー代わりの力車引きだけでも数十万人に上ります。夜8時、男性の識字学級が始まります。農作業や道路工事など厳しい労働を終えて文字と向き合うのです。毎日2時間の勉強が6ヶ月間続きます。アリは稲を刈る。教材に沿ってまず発音練習から始まります。教えているのは同じ村出身の高校を卒業した青年です。文字の読み書きができないということは仕事と直結するため、生徒にとっては差し迫った問題なのです。
この間マグラというところに行くためにバスに乗ろうとしたんだけれども、俺には行き先を示すバスのナンバーが読めなかった。車掌がこれだというので信用して乗ったら違っていた。すぐに降りて別のバスに乗ったけれど、またそれも違っていたんだ。そんなことを繰り返していたんで、朝出かけたのに着いたのは真夜中になってしまった。もしも字が読めたらこんなに悔しい思いをしなくて済んだのにって思うよ。
俺は土地を売ったんだが、契約書に書いてある文字が読めなくて、そのまま母印を押してしまった。話ではツーゴンタの土地を売る約束だったのに、契約書には実はスリーゴンタと書いてあったんだ。こんな風に騙されて、俺は読み書きを習いたいと思った。それで仲間を集めて、俺たちは読み書きを習いたい、学校が欲しいと申してた。そしてここに俺たちの教室を開いてもらって勉強を始めたんだ。
この国ではおよそ 87% の人々がイスラム教を信仰しています。イスラム教にはパルダと呼ばれる制度があり、男と女の生活の場を隔てる掟があります。そのために女性の行動範囲は著しく制限を受け、教育を受ける機会も男性より少なくなります。世界の非識字者の割合は男性は5人に1人、女性は3人に1人です。これに対しバングラデシュの農村の女性の場合、10人のうち9人までが文字の読み書きができません。
バングラデシュの女性、とりわけ大多数を占める村に住んでいる女性はほとんど読み書きを知りません。村に住んでいる女性について話をするならば、まず母親のお腹にいる時のことから話す必要があります。周りの人たちは皆その子が男の子であればいいのにと願い、女の子が生まれて喜ぶ家庭はめったにありません。親は男の子だったら教育を受けさせたいと強く思うのに、女の子には教育を受けさせません。女性はいずれ結婚をして家を出ていきます。そして嫁ぎ先で夫とその両親の面倒を見るので精一杯なのです。またバングラデシュの村はイスラム教ということもあり、女性に対して非常に保守的です。女の子は9歳か10歳になるとなかなか外に出してもらえなくなります。ですから特別の方策を取らなければ若い女性は学校に行くことができません。
ダッカから車で2時間のところにあるナラヤンプール村、ヘナさんはこの地域の女性たちのリーダーとして活躍しています。 この村では10年前からシャプラニールという日本の海外協力団体が援助し、ショミティと呼ばれる組合を作りました。ショミティでは収入向上を目指した活動をしたり、生活に必要な読み書きを学んだりしています。この日はショミティのミーティングがありました。リーダーのヘナさんは今年33歳、15歳で結婚し、4人の子供の母親でもあります。これまでほとんどの女性は10代で結婚し、家事や育児だけに追われる生活でした。現在ショミティではメンバーの一人一人が毎月5タカずつおよそ30円の貯金をして活動の資金にしています。ノートにはそれぞれの貯金高が記入されています。出席簿に自分の名前をサインします。最初は誰一人自分の名前すら書けませんでした。預金通帳に書かれている金額が気がかりで、そのことが文字を学ぶ動機につながります。ショミティの活動を通して女性たちが家計に影響力を持ち始め、薬を買ったり栄養のある食品を選んだりする余裕も出てきました。ダッカから車と船を乗り継いで1時間半のショイラ村です。この村ではソジャグという地域開発グループが活動しています。世界寺子屋運動のフォーラムにも参加していたソジャグのリーダーアブドゥル・マティンさん、3年前から収入向上プログラムの一つとして魚の養殖を始めました。まず生産活動を通じて収入を向上させ、生活の基盤を作っていく中で文字を学んでいくことが大切だとマティンさんは考えています。学校が遠い、親の教育に対する理解がない、経済的に貧しいなどの理由で学校にほとんど行けなかった大人たちが識字学級で学び始めました。シルバーカープと呼ばれる鯉の一種です。ここまで大きくなるのに5年ぐらいかかります。 ダッカに行く行商人に1匹100タカ、およそ500円で売ります。安定した収入が確かな生活設計につながります。
私たちが多少努力したとしても、私たち自身がすぐに豊かになれるわけではありません。しかし息子の世代のためには多少は何かを残してやります。そして息子がそのまた息子の世代のために頑張れば、なんとか豊かになっていきます。つまり私の孫の世代が30歳ぐらいになった時に豊かになる、これが私たちバングラディッシュの計画なのです。開発は一日にしてならずということなのです。この子供たち全てのために私たちは頑張らなければならないのです。
タイ・バンコク。急速な経済成長のもと、都市の再開発が進んでいます。その中で農村からバンコクへの労働者の流入が増え続けています。バンコクの中心街から車で十数分、高速道路と港に挟まれた湿地帯に広がるバンコク最大のクロントイスラムです。現在バンコクにはこのような人口密集地区が1700カ所近くもあり、およそ120万人が生活しています。スラムのほとんどが不法占拠です。そのため近年の都市再開発ブームの中で立ち退き問題は深刻になるばかりです。軒先で自分で作った料理を売る人もいます。建設現場で働き、港で荷揚げの仕事をしても最低賃金に近い給料で不安定な生活を強いられています。クロントイスラムの人口のうち2人に1人は15歳以下の子どもたちです。学費がない、家計を助けるために働かなくてはならない、さまざまな理由のために小学校にさえ行けない子どももいます。今世界の6歳から11歳までの子どものうち1億人以上が学校に行っていません。子どもの生活環境と教育を受ける権利が大きくクローズアップされてきています。バンコクのスラムを巡回し、子どもたちが自由に本と触れ合う場所を作る移動図書館活動をしているグループがあります。クロントイキャラバンと呼ばれるこの活動は日本の曹洞宗ボランティア会によって運営され、現在バンコクには日本人スタッフ5人、タイ人スタッフ40数人がいます。この活動は5年前から始められました。これまでに300カ所以上、延べ10万人以上のスラムの子どもたちに本に接する機会を作ってきました。ここに住む女の子たちがタイダンスを披露します。歩道の小さなスペースが彼女たちの舞台です。キャラバン隊の到着を待ち構えていた子どもたちがあっという間に集まってきました。人形芝居のお話には 日常生活に必要な基礎的な知識や物事の良し悪しを判断することなど、子どもたちにとって大切なことが自然に盛り込まれ、子どもたちが楽しみながら学んでいくようになっています。このキャラバン隊の一番の目的は、子どもたちに本に接する機会を与えることです。踊りや人形劇で引きつけられた子どもたちは、路上に置かれた本棚に飛びついていきます。スラムの中で子ども向けの本がある家はわずか1割、学校へ行っていても教科書のない子どももいます。
I realized that even though I was born there, I realized
私自身スラムで生まれたのですが、スラムにはあまりにも多くの問題があることに気がつきました。例えばその一つは、子どもたちは出生届がないために学校に行っていないということです。スラムに住んでいる多くの人々は地方の村々から都市へ移動してきて、大きなビルの近くに密集して住んでいきます。そして仕事のあるところならどこへでも次から次へ移り住まなければなりません。ですからスラムの中で自分たちの子どもの健康や教育がどうなっているのか気にする人はほとんどいないのです。例えば私自身のことを振り返ってみましても、これまでに、そうですね、5回も移動しなければなりませんでした。なぜ貧しい者は住む場所がないのでしょうか。せっかく家を持って何年か住んでいても、なぜ強制的に移り住まなければならないのでしょうか。私は社会の中の何かが間違っているに違いないと思いました。
プラティープさんは、スラムを変えていくためには子どもたちに教育を与えることが一番重要だと考え、まず出生届のない子どもたちが小学校に入れるように運動しました。16歳の時に自宅で始めた1日1バーツ6円で子どもを預かる託児所は、その後公立の小学校へと発展しました。現在クロントイスラムには12の幼稚園ができました。工場や行商などの勤めに出ていく前に母親が子供を連れてきます。1日5バーツおよそ30円がここの幼稚園の1日の授業料と給食費です。月謝では払えない人たちも1日ずつならばと5バーツを握りしめてやってきます。しかし130人近く登録していても、毎日来るのは90人ぐらいになってしまうのが実情です。スラムの幼稚園の先生のうち7割がスラムの出身者で、中には昔プラティープさんの生徒だった人もいます。文字を学んだ親は決して自分の子供を非識字者にはしない。プラティープさんの願いが一人一人の子供たちに託されています。 タイは国家の重要な課題として識字政策を推進してきました。この50年間に2回の大規模な識字キャンペーンを実施し、識字率を 32% から 92% にまで飛躍的に上昇させました。第1次の識字キャンペーンは1940年から1945年まで第二次世界大戦中に行われました。当時は非識字者から税を徴収する法律を制定するなど徹底した政策により140万人を識字者にしました。ここは仏教寺院の敷地内に設けられたリーディングセンターです。1983年から1987年にかけて実施された第二次識字キャンペーンでは全国3万箇所にこのようなリーディングセンターが設置されました。本を読む場所ということで村人たちの心の拠り所となる仏教寺院の教育センターとしての役割もこの時見直されました。このキャンペーンでは70万人の非識字者が対象になり、その7割が農村の女性でした。ボランティアの先生には同じ村に住む初等教育を修了した若者や僧侶がなり、家族内であるいは隣人同士が1対1で教え合うという形が取られました。住民が住民を教えるというマスキャンペーンは60万人を識字者にしました。リーディングセンターは生涯学習の場としても役割を果たし続けています。安全な電気の使い方が説明してある識字教材です。ユネスコアジア文化センターがアジアの国と共同して作成し、さらに農村の人々の意見も取り入れました。こちらは栄養カードです。栄養素ごとに食品群が分類されており、カード遊びをしながら栄養についての知識と文字を学んでいきます。この他にも水のろ過、堆肥の作り方など身近な生活に役立つ教材が活用されています。識字率を向上させたタイでは今教育内容の質を高めることに力を入れています。
และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนที่เมื่อรู้หนังสือแล้วเขามีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอาชีพเขาดีขึ้นนะสถานภาพทางสังคมดีขึ้นเขาจะมีความรู้สึกเขาอยากช่วยคนอื่นที่ด้อยกว่าเขานะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพพจน์ของส่วนรวมของทั้งประเทศดีขึ้นนะทั้งในด้านของการความสามัคคีในด้านของความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในด้านของสังคมจิตวิทยาหรืออะไรต่างๆจะทำให้มีแต่ส่วนดีทั้งนั้นนะฮะ
ブラジルのサンパウロ市は人口およそ1140万、世界でも指折りの大都市です。東北部の貧しい農村や世界各国から移住してくる人たちを吸収し肥大し続けています。ブラジルの識字率は 81% ですが、サンパウロだけでも識字学級が900カ所あります。中でも 非識字者人口が多いのはファベラと呼ばれる人口密集地区です。住民の仕事は日雇い労働など不安定な職種が大部分で、常に失業の危険にさらされています。識字運動の世界的なリーダーであり、サンパウロ市の教育長官でもあるパウロ・フレイレさんの指導を受けた識字学級の一つです。今日のテーマは失業です。まず先生が強力なインフレ対策と深刻化する失業問題について、新聞や雑誌をもとに状況を説明します。そして識字生が自分の意見を出し、ディスカッションが始まります。
Mas uma parte grande que causa o desemprego é a falha do funcionário e a falha do patrão.
Falha do funcionário.
Porque o funcionário, ele é um funcionário distinto, honesto, ele não perde dia, trabalha honestamente e o patrão não dá valor para ele. Agora, a outra falha do funcionário, que tem muitos funcionários, muito empregado, pessoa que empregado tem família, casado tem família, para ele tanto faz, até lá dentro da sessão ou na rua, é igual, chega atrasado, faz rodinha, bate papo.
O salário que eles estão ganhando é um salário de fome, não tem condição. O aluguel é muito caro, a comida cada dia que vai comprar é muito mais caro. Como que eles podem ganhar pouco? E como que eles podem ficar brigando e sem trabalhar? E quando chega no fim da semana, eles vão comprar comida com o quê?
Eu vou falar assim, você é um cara trabalhador, certo? Você está trabalhando, vai vir dar uma falha mecânica, você se corta com a mim. Eu chego na firma, muita gente vai olhar logo na minha mão. Às vezes eu estou preenchendo uma ficha, está encarregado, qualquer coisa. Está olhando você. E você não consegue esse serviço. Como eu mesmo, eu não gosto nem de falar, certo? Não sei o que aconteceu.
Então é isso que eu acho que, por isso que está mais desemprego.
Já é o desemprego hoje.
Já é o desemprego hoje porque exige muito estudo. E as pessoas, muitas pessoas não têm estudo. Porque olha o tanto de gente que está aqui nessa escola aqui. Mas não sabe se não é o nome. Agora vai lá e não sabe fazer preencher uma ficha para arrumar o serviço. Então, você me desculpa, mas é, não é isso.
Tchau, qual a relação ao microempresa dos planos?
É. Tem gente que não lê, né?
自分の体験に基づいて意見を出し合った後、黒板に書かれた言葉をノートに写していきます。生活と無関係な文字を暗記するのではなく、自分の中から出てきた言葉を大切にする。それがここでの識字教育の出発点なのです。一字ずつ発音を教えてもらっているこの人は、20年間会社に勤めていました。授業はまとめの段階に入りました。木の幹のところにはディゼムプレート、失業と書かれています。まずこの失業という単語を一音節ずつみんなで読んでみます。
デゼム
プレート、
次に幹が枝分かれして葉っぱが出ているように、失業につながるいくつかの問題について、先ほどのディスカッションから連想される言葉を見つけていきます。 最初に出てきた女性はまずフォーメ上と書きました。続いて住宅不足。
Falta de moradia。
正確に書くことができないと少し恥ずかしがっています。
お que mais, pessoal?
次の人はまず反感という言葉を書きました。そして二つ目に書いたのは夫婦喧嘩です。何が失業によって起こると思いますか？先生の問いかけが続きます。やっと出てきたこの男性は絶望、強盗と書きました。
Desespero, assalto. Tudo bem?
Tá ótimo, Marcos. Quem mais gostaria de escrever alguma coisa aqui para completar?
Desabrigo.
De novo.
Desabrigo.
Esse desemprego, essa falta...
失業というテーマのディスカッションで始まったこのクラスは、2時間ほど経って、みんなで失業の木を完成させて終わりました。
Como? Não entendi.
E quando eu falo na competência científica, eu estou também querendo me referir ao fato de que a questão que se coloca ao ano internacional da alfabetização não é apenas a da leitura da palavra, mas também é a da releitura do mundo. Quer dizer, quando eu digo a releitura do mundo, é porque eu estou convencido dessa coisa óbvia,de que o ser humano é um ser que antes de ler a palavra, lê o mundo, lê a realidade. Então, durante a prática da alfabetização, o que é preciso fazer-se é, ao ensinar a ler a palavra escrita, debater com o alfabetizando a leitura que ele fazia antes já do seu mundo, o que vale dizer...é proporcionar a ele a oportunidade de uma releitura do mundo através da leitura da palavra. E isso é absolutamente indispensável.
労働者の簡易宿泊所が並ぶ横浜寿町。ここの寿生活館で識字学習が始まって11年目を迎えます。毎週金曜日夕方6時から3時間開かれています。
夜一匹の虫、ひとひらの雪。
すぐか、すぐ
っていう字か。
そうだ、いいね。
お、いいんだ、いいんだって、こうか、こうか。
おわ、な、あんたがしっかりしてる。
これで春つぐか。な、な、田中さん、これで春つぐって読むの、こういう字。
いや、ふみじって読
む。ふみじか、ふみじか。なんでさっき春つぐって言ってんじゃん。座れや、うん、座って座って、
苦しい、ね、
うん、苦しい、当たり前だ、うん、酒飲んで苦しいの一人相談しても楽にはならん。酒はやめないとどうしようもない。
大沢俊夫さんは10年間この教室を育ててきました。この町で働く労働者、在日の韓国朝鮮人、被差別部落出身者、 障害を持った人たちなど義務教育を受けられなかった人たちが学んでいます。
今ね、な、ね、朝鮮に帰りたいって言ってくれたの俺嬉しいし、ね、そういう名前
すぐにそんなつもりや
俺も、な、田中さんというな、嘘の名前な、そうではなくてな、本当のな、キラキラ光るような名前を聞きたいよ、そして呼びたい教えて。はい、どうぞ。
帰る、
どういう名前？おはようございます。
おはようございます。
はいはい。これその一世の重みや。孫茶孫
さん。
こっちはね、うん、今度な、この前が韓国から来て勉強してるハジョンスさん。こうやって呼びたいの、俺名前を。名前
は
何だから
、
クルセンズってママ
D さんだ、D さん D か、D
か、D
やなそうだ、
D か、D 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 D や
おめでとう
どうしたよん D?
D ってのは日本語だから
いやいや
文字の読み書きを学ぶこの3時間はここに来た人たちがそれぞれに歩んできた人生を共にし合うひとときです。
これにやったら読むんじゃない？いい？いいか？こっち？こっちか？ OK ごめんな、2つあるんやな、2つ
ちっち
ん
ち
ちとは
ひらがなのち
あ、いや、どうぞひらがなのちね
はい
聞き違いしあとか通ったりこう立って捕まったとか下
そうそう
ツールやな、
うん、ツールの傘とか書いて
あるツールの傘電車のと言えないとなツールちょっとわからないね
あそうか、
うん、
新世
おツー新世
新世
新世
やさやさいしえ
おし
え
い
やさし
い
い
やさしい
やさしい
夢見た時は寂しくなるかどうか聞いてください寂
しい思ったような心配落とすみか今日なのとくそばにしとくそばに
目が覚めたら寂しい。
そうか。
目が覚めたら寂しいんですって。
うんうん。わかります。
こっちも。
障害物を跳ねて、とにかくどこまでもまっすぐに行きたいのです。これも皆力にする心が生きているからです。私も一輪の花に沿って行きたいと思います。
書いてることはちんぷんかんぷんです。こういうふうに一生懸命頑張っている人たちがいるというだけでいいことかなと思います。世の中 生きていくということは並大抵の苦労ではない。悲しいこと、辛いこと、嬉しいこと、悔しいこと、いろいろ人間というものあるように思います。
よし、よくわかりました。チンプンカンプンではないですよ。よくわかりました、はい。またいつか、ね、奄美の徳之島でお母さんが見てくれるかもしれない、ね、電話よりいいかね。
お母さんが見てくれればいいんだけどね、田舎でね、頑張ってるね、なんてね。
うちの霞も。
バンコクから北へ640キロ、タイ・ラオス国境に流れるメコン川です。ここから少し山間部に入った海抜221メートルのところにあるバンビナイラオス難民キャンプには山岳民族のモン族が生活しています。モン族にはダナンと呼ばれる民話語りの習慣があります。モン族の風習が織り込まれた昔話や民話、恋物語などが大人から子供へと語り継がれていくのです。ここバンビナイラオス難民キャンプは1975年に作られました。戦火の中でラオスを追われた人々およそ4万人が生活しています。モン族は焼き畑農業や狩猟生活をしながら移住生活を送ってきました。ここでのキャンプ生活はすでに15年に及びます。女性たちは難民キャンプの至る所で刺繍をしています。母から娘へと脈々と継承されてきた刺繍文化が今でも息づいているのです。ここでも5年前から日本の総統州ボランティア会が難民の青年たちとともに印刷出版活動を行っています。モン族には文字文化はなかったと言われていますが、ここで使っている文字はラオス語とモン語の発音をローマ字で表記したものです。2年前からは難民自身の手によってモン語でポニア・チェンハー、躍動する女性という新聞や、メニュア・チッチャ、創造する子供という子供向け新聞などモン語による出版物が発行されています。
ロングロングシャーヘンタマタ、
文字があるというのは非常にいいことです。新しい知識を本で勉強し伝えていくことができます。昔は日常的に使う文字がなかったので、お年寄りが大切な知識や技術、例えば非常にいいナイフを作る技術などを持っている場合でも 直接本人に会いに行って話を聞くしかありませんでした。そしてその人が死んでしまったらもうその知識は途絶えてしまうのです。ですからこうして文字で残していけるということはとても重要なことなのです。私たちは多くの人に文字を知らせたいのでこうして一生懸命やっています。
モンゴの文字と伝統文化の刺繍を組み合わせた刺繍絵本が誕生しました。世界でたった一冊ずつの手作りの刺繍絵本、これまでに60冊出来上がりました。刺繍絵本のきっかけを作ったのは安井清子さんです。安井さんは曹洞宗ボランティア会のスタッフとして5年前からここで働くうち、モン族の民話の素晴らしさを知りました。この3年間モン族の女性たちと共に絵本作りを続けています。針が鉛筆、布がノートの代わりとなっています。これまで文字を学ぶ機会の少なかった女性たちは民話の絵と文章を刺繍するうちに文字に親しんでいきました。
彼女ももちろんお話は語れるんですけど書くことはできない。
さあ、爹有几在手还逗住了手逗了人些歌。
自分が話したお話がやっぱり、まあ、形になってまた子供たちが見れるっていうのは嬉しいっていう。
自分たちの歴史を記録する刺繍絵本も生まれてきました。ラオスでの生活、そして戦火を逃れるために家族がバラバラになりながらメコン川を渡ってきたこと、そんな日々が描かれています。難民キャンプで生まれ育った子どもたちにとって自分たちの民族の歴史を知る大切な記録です。
aqui dizer? Dó? Dá? Cate? Dá? Catear? Mati? Vade? É a nada antes, é dois anos que cortou certo?
Bangladesh では雨季が明けるとまた新しい識字学級が始まります。男性の教室では水、私たちの命という教材を学んでいました。識字学級で学んだ青年が村のバザールに一軒の新しい店を開きました。薬と肥料を売るこの店の主人はアブドゥル・ロティーフさんです。商品の仕入れ、売り上げの計算など識字学級で学んだ文字が生活に生かされています。
でも、朝日はバルコティサイス、マノシシマズソルティサイス、
シマ
ズシティリックティサイス、ナナンドロネブイプティアマリッチャー。
ランプの明かりが漏れてくる家では父と子がバングラデシュの地理を学んでいました。識字、それは単に文字の読み書きや計算の技術ではなく人間解放への基本となる力です。すべての人に文字を。2000年へ向けての私たちの歩みは今世界各地で着実に刻まれています。